賛美を感謝いたします。それでは今朝の聖書の箇所はエピソビトへの手紙1章3節から6節までとなっています。新約聖書301ページとなっております。では拝読いたします。褒むべきかな私たちの主イエス・キリストの父なる神、神はキリストにあって天上で霊の諸々の祝福をもって私たちを祝福し、御前に清く傷のないものとなるようにと、天地の作られる前からキリストにあって私たちを選び、私たちにイエス・キリストによって神の子たる身分を授けるようにと、御旨の良しとするところに従い、神のうちにあらかじめ定めてくださったのである。これはその愛する御子によって賜った栄光ある恵みを私たちが褒めたたえるためである。今朝は愛による選びという題で田中羊よりメッセージをしていただきます。よろしくお願いします。
皆様おはようございます。インターネットで共に礼拝を捧げている皆様もおはようございます。皆様のお祈りと支えによって今日もメッセージを取り継がせていただく恵みを感謝いたします。それではまずお祈りをいたします。天の父なる神様、今日も兄弟姉妹が共に礼拝を捧げることができる恵みを感謝いたします。今からこの小さき者がメッセージを取り継ぎますが、どうぞご聖霊が豊かに働いてくださいますように、また私たちの心に御言葉が宿り、またその御言葉によって日々歩んでいくことができますように助け強めてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。本日のメッセージ箇所はエフェソ人への手紙からになりますが、ここに至る前に旧約聖書のサムエル記を読んでソロモンのことで疑問が湧いたんです。皆さんもご存知の通り、ソロモンはダビデの息子としてイスラエルの三代目の国王として活躍しました。神様から知恵をいただいたソロモンはどんな難問も見事に答え、その素晴らしい彼の知恵を聞こうと世界中から人々がやってくるほどでした。これまでソロモンが王様として活躍したことに何の疑問も持たなかったのですが、その時はふと疑問に思ったのです。なぜソロモンは王様になったのだろう、なぜソロモンは王様に選ばれたのだろう。ソロモンは長男でもありません、次男でもありません。聖書には長男アムノンから始まり、六男イテレアムまで記録されていますが、その後生まれた息子たちの順番は分かっていません。聖書に記されているだけでもダビデの息子は19人います。諸説によるともっといたのではないかという説があったり、その中でソロモンは末っ子に近かったのではないかという説もありますが、聖書の中では詳しく記されていません。ソロモンが育ったイスラエルの国は息子たちの中でも特に長男を重んじる民族です。となるとダビデの継承者は長男アムノンが選ばれるのが自然でしょう。さらにソロモンの母はバテシバです。 彼女はもともとダビデの妻ではなくウリアの妻でした。しかしダビデはそのことを知っていながらバテシバと関係を持ったのです。その二人の間に生まれたソロモンは言うなれば不倫の子になります。そして不倫の子はイスラエルの律法によれば主の集会に加わってはならない、その子孫の10代までも主の集会に加わってはならないと言われているのです。長男でもなくある意味不倫の子であるソロモンがなぜイスラエルの王様に選ばれたのでしょうか。その理由をパウロはエペソ人の手紙1章で明確に示しています。そしてこのことはソロモンだけではなく今日を生きる私たちにも深く関わっていますので、本日のメッセージの聖書箇所とさせていただきました。そして本来でしたら3節から10節までを予定していたのですが、あまりにも情報量が多いため今回は本日は6節まで、そして来月は7節から10節までと前半後半に分けてメッセージを取り継がせていただきたいと思います。ではまず3節から5節までお読みします。褒むべきかな、私たちの主イエス・キリストの父なる神、神はキリストにあって天上で霊のもろもろの祝福をもって私たちを祝福し、御前に清く傷のないものとなるようにと天地の作られる前からキリストにあって私たちを選び、私たちにイエス・キリストによって神の子たる身分を授けるようにと御旨の良しとするところに従い、愛のうちにあらかじめ定めてくださったのである。まず一文が長いですよね。3節から始まりようやく5節で文章の終わりを示す句点がつきますが、原文のギリシャ語ではなんと14節まで句点が終わりがなく続いていきます。この手紙を書いているパウロが褒むべきかなと神様を賛美し、その喜びが次から次へと溢れて止まらなかった印象を受けます。まるで素晴らしい体験をした子供が母親に向かって、お母さんこれでね、あれでね、こういうことがあってねと言葉が止まらず次々と喋り出すような、そんな印象が伝わってきます。パウロが褒むべきかなと神様を讃えずにはいられない感動と喜びを私たちも一緒に分かち合っていきたいと思います。まず3節を見ると、天上の霊のもろもろの祝福をもって私たちを祝福しとあります。これはあまり聞き慣れない言葉だと思いますが、一体どういう祝福なのでしょうか。実は新改訳聖書ではこの3節と4節の間にすなわちという言葉が入ります。つまり天上の霊のもろもろの祝福をもって私たちを祝福するというのは、すなわち神の前で清く傷のないものとなるということだと言っているのです。私たちは自分で自分のことを見ていたとき、自分は何と汚れているだろうと思うことが多いのではないでしょうか。私たちは過去に犯した数々の失敗も覚えています。怒りを抱え、許せない感情を抱え、愛することができない自分を知っています。清い神様からしたら、あまりにも汚れ切った自分、傷だらけの自分、 神様の清さとはあまりにもかけ離れている自分です。自分自身でさえそのように思うのなら、すべてをご存知の神様からしたら、もっともっと自分は罪深く汚れて見えるのではないか、傷だらけに見えるのではないか、そんな神様に自分は近づくことなどできないと恐れさえ感じるのではないでしょうか。しかし神様は私たちを見たときに、あなたは清いもの、傷のないものとして見てくださるのです。驚くべきことですよね。まさにパウロの言うように、褒むべきかなであり、これが天上の霊のもろもろの祝福なのです。そして私たちがこの素晴らしい祝福に預かるためには、イエス様の命という犠牲がありました。イエス様が私たちの代わりに汚れたもの、傷だらけのものとなり、私たちの罪をすべて背負ってくださいました。本来でしたら私たちが受けるべきはずだった神様からの裁きを、イエス様がすべて受けてくださいました。ですから私たちは神様の裁きを受けることなく、安心してお父さんと呼んで近づくことができるのです。しかし私たちはイエス様が代わりに裁きを受けてくださったにもかかわらず、何か自分にとって悪いことや苦しいことがあると、これは神様の裁きではないか、神様の罰ではないかと思うことはないでしょうか。優しい愛の神様ではなく、いつも目のつり上がった怖い神様をイメージする方もいるかもしれません。私も子供の頃の神様のイメージは怖い神様、恐ろしい神様でした。神様はいつも私を見張っており、常に悪いことをしていないか監視し、何か失敗や悪いことをするとすぐに私を打ち叩く、そんなイメージをしていたのです。ですから何か苦しいことがあると、これは神様の裁きだと勘違いし、神様ごめんなさい、これ以上悪いことが私に起こらないようにしてくださいとひたすら謝り続ける時もありました。しかしそれが本当の神様の姿なのでしょうか。いつも私たちを懲らしめ、裁くのが好きな神様が私たちの天の父なのでしょうか。聖書を読んでいくと、神様の裁きを受けられた唯一の方はイエス様だけだと知ることができます。その裁きがどれほど過酷であるかは、あのイエス様でさえも、この杯を私から取り除けてくださいというほどでした。その裁きとは、神様から関係を断ち切られるということなのです。今まで私の子、愛する子、喜びの子と言ってくださった神様が、あなたは私の子ではないと背を向けることなのです。神様と深い絆で結ばれたイエス様は、その関係を断たれるということがどれほどの辛い苦しいものだったでしょうか。その苦しみや痛み、悲しみは私たちの想像を超えているものだと思います。それなのにイエス様は、神様の御心に従い、私たちを愛するゆえに、この裁きを受けてくださいました。ですから 私たちはこれまで神様に背を向けられたことはありません。神様からあなたは私の子ではないと言われたこともありません。どのような時でもいつでも神様は私たちの祈りに耳を傾けてくださり、いつも見守ってくださり、愛する我が子として祝福し続けてくださっているのです。そして驚くことに、この祝福は天地創造の前からあらかじめ定められていたと言っています。この地球や宇宙が作られる前から、アダムとエヴァが誕生する前から、私たちがまだ生まれてもいない影も形もない遥か前から、神様は私たちのことを思い、私たちを選んでくださっていたのです。すごいことですよね。天地創造の前から定められていたという言葉からも分かるように、救いに至るために私たちの行いや業績は入ってきません。自分に何か優れたところがあるから、何か素晴らしいことを成し遂げたから選ばれたではないのです。条件付きのない、ただただ神様の一方的な選びによるのです。それも愛のうちになのです。神様が私たちを愛してくださったから、私たちを神の子としてくださったのです。これが冒頭でお話ししたソロモンが王に選ばれた理由でもあります。ソロモンも神様に愛された人でした。第二サムエル記の12章25節で、ソロモンが預言者によってエデデヤ、つまり神様に愛された者と名前を付けられている場面があります。ですから長男でもなく、ウリアの妻バテシバを母に持つソロモンが王様になることができたのです。神様の愛による選びは、この手紙を書いているパウロにも及んでいます。パウロは皆様もご存知のように、もともとはクリスチャンに敵対するものでした。イエス様の弟子を次々と迫害し、殺害に加担したこともありました。その熱意は国内だけにとどまらず、ついには国外に飛び出して世界に散っていった弟子たちを牢に入れようと意気込んでいたのです。人間的な視点で見たら、パウロのような人は神様の選びから遠い人に見えるかもしれません。まさか改心するはずがないだろう、神様の働きをするなんてとんでもないと思うかもしれません。しかし神様は違いました。パウロを選んだのです。パウロを異邦人の光とし、地の果てまで救いをもたらすものとして立ててくださいました。ですから私たちは2000年近く経った今でも、そしてイスラエルから遠く離れた沖縄の地で神様の福音に預かるという恵みを受けています。本当に感謝なことですね。ではここで、愛によって選ばれたソロモンがいて、パウロがいて、私たちがいて、そうなるとまだ神様を信じていない人は愛の選びから外れた人になるのでしょうか。そうではありませんね。神様はすべての人を愛しておられ、天も地もキリストにあって一つにしようとされていることが7節以降に書かれていますが、このことは 来月にメッセージを取り継がせていただきたいと思います。話は戻りますが、神様の愛によって、イエス様の命によって、神のことをされた私たちは何を求められているのでしょうか。本日の聖書箇所の最後6節をお読みします。これはその愛する御子によって賜った栄光ある恵みを私たちが褒めたたえるためである。私たちは誰かを褒めたたえようとするとき、その人のことを知らなければ心から褒めたたえることはできません。それと同じように、私たちが神様を褒めたたえるためには、神様のことを知らないと心から褒めたたえることができません。神様がどんなに素晴らしいことを私たちにしてくださったか、どれほどの祝福を与えてくださったか、パウロは手紙を持って私たちに教えてくれました。神様は天上で霊のもろもろの祝福を持って私たちを清いもの、傷のないものとしてくださいました。しかも天地が作られる前から私たちを選んでくださっていたのです。そしてイエス様によって私たちは神の子となることができました。これらはすべて神様の愛によるものでした。無条件の愛です。私たちの行いや生き方や人格によるのではない、一方的な神様の選びです。この素晴らしい神様の恵みを私たちは日々心に留めて、神様を褒めたたえていきたいと思います。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、神様の祝福によって私たちが御前で傷のないもの、清いものとしてくださり、またイエス様の命によって神様の子としてくださった、ただただ神様からの愛の選びを、無条件の選びを感謝いたします。神様は本当に私たちに良いことをしてくださっています。そのすべてを何一つ忘れることがなく、私たちが神様を褒めたたえるものとさせてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。